重要者なしに生きることと完全主義。話、金城重弘。
罪思い出さする涙のよよゆけという歌がありますね。そう。犯した罪を思い出して、あるいはそれが蘇ってきて、私たちを悩ませること。これは私ばかりでなく、皆さんもそういうことがあると思います。憐れみ深い神様は、私たちの罪を豊かに許す。そして、本当に悔いたものに、その罪の勝利を与えてくださる。そしてそればかりではなくて、私たちのすべての罪を取り除いて消してくださるという計画も持っておられます。私たちのために十字架上で身代わりとなって死んでくださったお方は蘇って生きて今最後の取りなしを死聖所でしておられます。最後の中保の働き。それは私たちからすべての罪を取り除いて、罪の除去と言いますが、その特別な働きのをしていらっしゃるんですね。その働きが終わったら、主イエスは私たちを迎えにおいでになる。再臨なさるんです。これがセブンステアドベンチストのアイデンティティであります。第7日目安息日、まあ、ね、私たちの教会の特徴でありますが、第7日目安息日を守るグループは500もあるそうです。セブンステアドベンチストのアイデンティティとなるその教理は私たちからすべての罪を取り除く。そして患難の前に、再臨の前に罪なくして生きる。その特別な働きをそのしておられるという教え。が、SDA の、この、アイデンティティであります。私は、その、永遠の福音三天使の使命が与えられた、このセブンステアドベンチスト、こよなく愛しています。これが、予言された最後の教会であるということを、心から信じています。女の、残りの子ら、神の戒めを守り、イエスの信仰を守る民、イエスの証を持つ民。この、こよなく愛しているこの、我が教会に、どうも合点できない教えが入り込んできています。私たちの教会が1844年に誕生して、いや実はね、セブンスデーアドベンチストというのは、第7日安息日、待望者、救い主、メシア待望者というのはね、一番古い教会であります。エデンの園から、7日目安息日を守り、そして、メシアなるキリストがおいでになることを待望していたアドベンチストでした。そして十字架以降は、イエス様の以降は、第7日目安息日を守り、そしてキリストの再臨を待望する。 セブンスデーアドベンチスト。一番古いくて、そして最後の教会でありますね。アドベンチストライフに、話しる兄弟も、お話しなされたと思いますが、今日も少し違った観点から、また補強といいますか、話してみたいと思います。この、この最初の言葉にね、こう書いてあります。このトピック、中保者なしに生きることと完全主義。これ、ライフの去年の11月号に書いてありました。このトピックはアドベンチストにとって非常に不安をかき立てられる話題です。不安をかき立てる。そして、もし数日間キリストが天で鳥なしの働きを行われないなら、その期間に犯した罪がどうなってしまうかわからないからですと書いてあります。で、そして妥協案をそのエンジェル、ロドリゲス先生、博士は妥協案を出しています。一部のアドベンチストは、ちょっと見てみましょうね。ここの問題をですね、ロドリゲス博士の中保者なしに生きることと完全主義ということをまず第一番目に考えてみます。で、二つ目は聖書と証の踏みからこの問題について考えてみたいと思います。そして三番目は廃教のオメガということを考えてみたいと思うんですね。で、ロドリゲス博士は一部のアドベンチストは取りなししてくださるお方がおられない患難の時が来るまでに完全に罪のない状態が作り出されなければならないと主張しています。で、私たちもそうです。しかしこのような考え方は聖書的ではなく、エレン・ホワイトもこのようなことを一言も語っていません。このことがね、何回も何回も繰り返してこれに書いてます。人が完全な状態に到達するという思想は、エレン・ホワイトの著作に一つも見つけることはできませんと書いてます。そうでしょうか。そして11ページには、ライフ11ページ。患難の時に、大いなる悩みの時ですね。神の民が罪のない完全な状態に達するとは、どこにも一度も表されていません。罪のない完全な状態という言葉そのものが彼女の著作には全く用いられていませんと書いてます。これはこのロドリゲス博士のこの記事はメッセージは奇弁です。奇弁というとこうも取れるし、こうも取れるし、こうって相手、もう読者は翻弄させられる。奇弁。で、聴者なしに生きることと完全主義という言葉を使っています。この、 罪が取り除かれるときは、私たちがイエスを信じて義とされるときに、罪は取り除かれます。そう。で、この患難のとき、大いなる悩みのときに関連して、こういうこと、この記事を書いていらっしゃるんですね。そう。これが私たちの生活から、つまり、立法を守るときに、そのときに私たちの生活から罪が取り除かれていく方法ですと書いてます。これ後でまた言います。で、その患難のときということはどういうことでしょうか。これは、ダニエル書12章の一節に書いてますね。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまで人類史上かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。ダニエル書12章の一節。これからです。これから再臨直前にあることです。患難の時、大いなる悩みの時と言いますね。はい。で、いつかというと、これはイエス・キリストが天の至聖所における最後の働き、中保の働きが済んで、恩恵期間が終了して、中保者がいなくなる時、あるいは大いなる悩みの時、あるいは七つの災害の時、この時のことを言ってるんですね。患難の時。この、大いなる悩み、患難の時の前に、罪のない完全な状態の人が現れるということは、聖書も、証の福音も一切教えていないというんです。で、完全主義という言葉。これはエレン・ホワイトが定義しています。初代文集の196ページに書いています。完全主義は非常に危険な思想だということ。ね。神はいわゆる完全主義。これ付録に後で出しますが、付録に書いています。精神主義と呼ばれる誤りに、前に陥って、その心と判断が弱くなった人々。もう少し。これ、ご自分で読んでみてくださいね。狂信主義者でした。極端主義者でした。肉における完全な状態に達したのだから、もう罪を犯すことはあり得ないと教える人々のことを完全主義者というんです。清められた者は罪を犯すことができないと彼らは考えた。もう罪に陥れる危険は決してないという思いを持っている人々。もう清められたんだから完全な清みに到達したと主張する人々。この人たちを完全主義者というんです。これは危険だと。預言者エレン・G・ホワイトは言っていらっしゃるんですね。で、エレン・ホワイトは中保者がいなくなる時ということを、預言者はどう言っておられるか見てみましょう。イエスが至聖所から歩いて来られると、天の至聖所の働き、最後の働きをもう終わって出て来られると、衣の鈴が鳴るのが聞こえた。そして外へ出られると暗雲の駒が地上の住民を覆った。その時、悩みの時、患難の時は、もう不義な人類と神の怒りとの間には中保者がおられないと書いてある。その間は。そしてイエスが、聖女の中で奉仕しておられる間は、七つの災害を地上に注ぐことはできなかった。だから、天の 死聖女で奉仕しておられる間は、七つの災害はこの地上に下らない。あるいはその時のことを患難の時とは言わないですね。しかし聖女におけるイエスの働きが終わり、その取りなしが終わると、もう神の怒りがとどめる何者もなくこの地上に七つの災害、神の怒りが注がれるということですね。これ図解したら非常にはっきりしますから。はい。その時、イエスの取りなしが終わった後の恐ろしい生、恐ろしい時、生徒たちは中保者なしで聖なる神の御前の、御目の前に生きていた。中保者がもう天の至聖所の働き終わりますね。そしてその後、中保者なしで生徒たち、信者たちは神の御前に生きていたって言うんです。中保者なしに生きている時があるんですね。で、彼は聖女の働き終わると、祭司の服を脱いで、王の衣を身につけられて、天を出発して、この地上に来られる。そう。この先ほど読みました、ダニエル書12章の一節、国始まって以来、かつてなかったほどの悩みの時というのは、黙示録15章、16章に7つの災害と描かれています。地方者いなくなって、この地上に7つの災害が降り注がれる。そう。で、あけぼの上巻の218ページから、キリストが人間のための中保者の働きを終了されるとき、この悩みの時が始まる。中保者の働き、至聖所の働き終わったら悩みの時が始まる。その時に全ての人の運命が決定され、罪を清める贖いの血はもうない。イエスが人間のために神の前に立つ中保者としての地位を去られるときに、厳粛な宣告が下される。不義な者は、さらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者は、さらに義を行い、聖なる者は、さらに聖なることを行うままにせよと、もう、人類の運命が決定された後のことですね。悩みの時が始まる。で、神の民のためにもはや聖女に聴者がいない時のことを言ってる聖句はというと、聖書の言葉は黙示録15章の5節から8節に書いてあります。聴者の働きも終えられて、そして七つの災害をこの地上に降り注がれる。そう。Okay? で、その時、患難の時に入る前に、大いなる悩みに入る前に、どういう状態になっているかということです。霊感の言葉から見てみましょう。その時は今我々が持っていないもう一つの経験が必要となる。どういうことだろうか。観覧から栄光へ下巻268ページ。真の清めは完全な愛、完全な従順の御心への完全な一致を意味する。我々は真理に従うことによって神へと清められる。我々の良心は死んだ働きから生きた神に仕えるために清められなければならない。我々は今は完全ではない。 なぜ？患難の時はまだ来てないから。死聖女の働きまだ終わってない。今は我々は完全ではない。完全であると主張する人がいたならば、これは偽物です。しかし、利己心と罪のもつれから切り離されて、完全へと進むことは我々の特権である。神様が我々に対して持っておいでになる理想は、この地上の思想が到達するよりももっともっと高いものです。何でしょうか。イエス様に罪がなかったような罪のない完全な品性です。大書道下巻の396ページ。かつてなかったほどの悩みの時が間もなく、まだ未来ですね。の、間もなく我々の前に展開する。それだから我々には一つの経験、今我々が持ってない、エレン・ジー・ホワイトも含めて、今我々が持っておらず、また多くのものが怠けて持とうとしない経験が必要であるというんです。悩みの時の前に。そう。これ、アンカーに詳しく書きますから、今度。なぜかというと、これはね、非常にアドベンチストにとって、もう、最もよく理解されていなければならないテーマなんですね。はい。大草と下巻の369ページ。今、我々の大祭司が、我々のために、贖いをしておられる間に、この、イエス様が死聖所におられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。再臨の時ではない。死聖所にイエス様がおられる時に、救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて、誘惑の力を表す。しかし、キリストはご自身について、だがこの世の君が来る。だが、彼は私に対して何の力もない。一瞬の隙もイエス様になかった。サタンは神の子の中に、彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は、天父の戒めを守られた。90%、95%、98%。完全に神の律法を守られた。神の律法を守る人がいたら罪がないんです。そう。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪がキリストの中にはなかった。そうですね。なかった。さて、次の文。これが悩みの時、患難の時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのですと書いてある。非常に大事なこと。わかりますね。大祭司がおられる間に、キリストに罪がなかったような状態になっていなければならない。我々はできない。けども、キリストは、ご自分の品性を我々に与えて、そして、神の律法を守ることができる。罪を犯さない生活ができる。罪のない状態を、あなた方にあげようとして、賜物として、おられるんですね。罪を許していただくだけでも本当にありがたいことです。我々悔い改めてクリスチャンになります。けれども、許されても罪は残っているということ。 この事実をしていなければなりません。詩編51編の1節、神はあなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私の諸々の咎を拭い去ってくださいと言ってます。罪を拭い去ってください。これは将来のことを、ね、お願いです。もうね、罪を拭い去ってください。なぜかというと、犯した罪、過去に犯した罪、思い出しては悩ますから。ね。私の不義をことごとく洗い去れ、私の罪から私を清めてください。私は自分の咎を知っています。犯した罪。私の罪はいつも私の前にあります。許されたんですよ、ダビデは。豊かな神の許しに預かった。けれども、いつもその罪はあるというのは残ってる。レビエンデヘラルドの1887年、ダビデは悔い改めた人になっていた。彼は告白し、自分のを憎んでいたが、自分の罪を憎んでいたが、それを忘れることができなかった。みんなそうだと思います。健忘症に認知症でない限り。エレミアはこう言っています。2章の22節。たとえそうだ思って自ら洗い、また多くの悪を用いても、あなたの悪の汚れは、なお私の前にある。離れないんです。なくならないんです。まだ残っている。イザヤ59章の12節。私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っています。知ってますね。忘れるようなことがあるけども、必ず追っかけてきます。教育者への証447ページ。それはね、私も、もう、重々そこのことを経験してます。犯した罪、告白して許してもらった。けれども、またそれが蘇ってくる。教育者への証447。これは今は聖霊に導かれてというふうに訳されてますね。あなたは今悔い改めることができるであろう。しかし、たとえあなたの名前のところに許されたと書かれたとしても、これ義人と言いますね、神学用語で。本当に真心を持って悔い改め、そしてイエス様の功績に頼って信じたら、瞬間に私たちの罪は許される。そしてなんだか知らないけれども、神に許されたという平安がある。これは素晴らしい祝福です。許されたと書かれたとしても、あなたは大変な損失を被ることになる。許されていてもね。なぜなら、あなたが自分の魂の上に作った傷は残ってる。魂に傷は残ってる。記録が残ってる。さあ。これついでですから言いますが、各自の希望2巻の5ページ。我々が罪を犯すたびに、私たちに傷がつくばかりでなくて、イエスは新たな傷を受けられる。考えてみてください。私たちが罪を犯すとね、私の魂に傷がつく。イエス様に傷を与える。 そうするとね、どうしてもイエス様はこの罪を我々から取り除かなければならない。イエス様ご自身のためでもあるんですね。だろうね、これ。あ、なんか、消えてる。ここはね、なんだろうな。まあ、いいでしょう。はい。あのね、もう、エレン・ホワイトは、たくさん、悔い改めた信者に、まだ罪は残っているということを言っておられます。レビュー・ヘラルド1887年、生以来の罪との格闘。これ英語でインブレードシン。生まれながら罪を持ってきて生まれる。私たち。すべての人罪を犯した。自分の意思で律法を犯したときに罪人となるのではありませんよ。すべての人は罪を犯した。生以来の罪というのは生まれながら持っている罪というのがあります。があり、外部の悪との戦い、ずっとやっていなければなりません。戦いに続く戦い。そうです。我々経験してます。こういうことが書かれていなくても。このことをね、このことを理解しないと罪の除去も理解できません。混乱します。マルチン・ルターは、クリスチャンのうちにある現在は、この現在という言葉を使うと、アドベンチストはね、もう非常に怖がるんです。宗教改革者たちは、ルーテルはじめ、カルビン、ウェスレ、みんな、現在という言葉を使っています。その人が死ぬまで残る。死ぬまで。許されてるんですよ。けども現在は残ってる。なぜ神様はね、信じた時に、悔い改めた時に、すぐ罪、すべての罪、現在も全部根こそぎ取ってしまわないのだろうか。なぜルターはこう言ってます。しかし我々は恵みの行使と誇りの屈服、また出しゃばりの抑制がなされるため、霊の人のうちに罪が残されていることを知るべきである。というのは、一遍でね、罪を取り除いて、罪なき完全にな状態にしたならば、その人はペテロの自己過信に陥ったり、また あれですね、誇ったり出しゃばったりすることがある。だから神の恵みとして現在は残されている。神の恵みに頼るということを教えるためにあえて残されているって言うんです。だんだんクリスチャン生活が長くなるとね、キリストイエス神様によって、だんだん自分が清くなっていた、成功して繁栄していくと、ソロモンのようになってしまう。ペテロのように自己過信に陥っているから、現在は残しているということを、ルーテルは言いたいんです。ジョン・ウェスレーは、確かにキリストは罪が支配しているところを支配することはおできにならない。いかなる罪が承認されているところにも住まわれることはない。罪に勝利することができる。ね。罪が、私のうちに罪が支配しているならば、神様お住みになれない。しかし、キリストは、あらゆる罪と戦っている全ての信者のうちにおられ、 そこに住んでくださる。その心がまだ聖女の清めの方に準じて清められていなくてもと言った。つまり聖女の清めのことをうっすら知っていたみたい。儀式で罪の清めの時がある。だけどこのセブンス・デイ・アドベンチストのように聖女が清められる時がいつ始まってどういうふうになるかというそのことは彼らはまだ知らなかったんですね。いつまで罪は残っているかということです。アドベンチストのあけぼのの上巻422ページ、キリストの血は悔い改めた罪人を律法の宣告から解放したが、罪許された。しかし、それは罪を消し去るものではなかった。消し去られてはいない。除かれてはいない。罪は最終的な贖罪の時まで聖女の記録に残る。天の記録、私たちの心の記録に残っている。そのように象徴においても財産の血は悔い改めたものから罪を取り除いたが、罪は贖罪の日まで聖女に残っていたから、大祭司が一年に一度あの死聖女に入ってヨムキプール贖罪の日に罪をね、全部取り除くという儀式をやったんですね。で、再臨の時に犯した罪、我々が犯した罪、罪の性質は再臨の時に取り除かれるのだろうかということを考えてみましょう。なぜかというとね、再臨の時に罪が完全に永久に取り除かれるというのがセブンス・デイ・アドベンチストの主流の神学になってるんです。そうだろうか。Our High Calling 278ページ。キリストが再臨なさるとき、我々の卑しい体は変えられる。彼の輝かしい体のようにされる。キリストのね、復活して後の栄華した体に変えられる。しかし、その卑しい品性は、その時記憶されることはない。まあ、これは、話する兄弟も引用したと思います。品性の改変は、彼がおいでになる前に起こるので、再臨の前にね、我々の性質は純潔で清くなければならない。品性と性質という言葉は同じように使われています。だからキリストのが来られるときには品性、あるいは罪を清めたり我々の性質を変えることはなさらない。その前になされていなければならない。いつだろうか。裁きの時においてです。裁きの時において。再臨の前に調査審判というのがある。調査審判。悪人は千年期調査審判。千年期かけて悪人がなぜ滅びるかということが調査審判があるんです。で、イエス・キリストの再臨の前に、だから今セブンス・デイでは、再臨前調査審判ね、ということを言われてますが、裁きは黙示録14章の6節を見ると永遠の福音を携えてきて大声で言った。だから裁きのメッセージをすると与える発信するときには福音として発しなければならない。なぜ福音でしょうか。これは裁きの時に最後の贖い、罪の除去、罪が永久に消されるから。私たち。裁きの時に、再び思い出さない。永久に消される。だから福音ですね。 早く私はそのことを経験したい。大曹洞下巻の217ページ。こうして新しい契約が完全に成就する。新しい契約というのは何かというと、私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。主は言われる。エレミア3章から、50章からの引用文。主は言われる。その日、その時には、イスラエルの咎を探しても見当たらない。ユダの罪を探してもない。エルサレム、ユダというと私たちのことです。罪、死聖所において、裁きの時に罪が除去されると、除去されたら罪は探してもない。見当たらないというんですね。で、永遠に命の文に記されたものは永遠に聖なるものと唱えられると言うんです。まあ、細かいことは、安価に書きます。レビ記の16章の30節、食材の日に最も大事なイスラエルのためにとって厳粛な日でありました。この日における食材の日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前にもろのもろの罪が清められるからである。これね、1960年代にね、私たちの教会でね、神学的な激論がありました。その、生ける者の裁きの時に、食材の日に、完全に私たちから、私たちの心、思いから罪がなくなるんじゃない、なくなるだろうか。それとも、天の記録から消されるだけのことだと、ある神学者は攻撃したことがありました。激論がありました。どんな激論かという、どういう、誰々によってなされたかということ、詳しいことを知りたい方は来てください。ね。これ、モーセが言いました。食材の日に、贖いがなされ、だから最後の贖いと言いますね。そして、もろもろの罪が清められる。聖女の清めです。草ね、草刈りますね、草取りますね。三住さんが一生懸命草取りやってますけどね、ここで。三上さん、ごめんなさい、三上さんが。また生えてくるね、しばらくしたら。なぜ根っこが残っているんです。草刈ってもね、根っこが残ってる。また出てくる。そう。ペテロは、いつ罪が除去され、消されるかということ、いつということを書いてます。使徒行伝3章の19節、20節。だから、自分の罪を拭い去る。拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは、主の御前から慰めの時が来て、そしてあなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるからであるって言うんです。これはね、まとめてみますと、大曹洞の下巻218ページに書いてますから、後で引用しましょうね。悔い改め。これ毎日我々悔い改めします。けれども、特別に調査審判に入ろうとする前に、深く心を探って告白してない罪、悔い改めてない罪はないかどうかを探りなさいというんです。法令が出る前に、ね、悔い改め、心を深く探りなさい。それは、罪が除去されるために、いつ除去されるかというと、3番目、後の 雨の時に、ああ、これね、混乱している人がいるので、ぜひしっかり掴んでください。霊感の書から。死聖所にイエス様が最後の贖いをしておられる間に、生ける者の裁きの時に、後の雨の、慰めの雨が降る時、罪が除去されるんです。天ではイエス・キリストの血が天の記録から除去する。地上の神の宮では聖霊が私たちの心から取り除いてくださる。これはっきり覚えてください。天ではイエス・キリストが取りなしをしておられる。地上の宮では聖霊が中保者であるんです。同期してるんです。そう。エレン・G・ホワイトが注釈してますね。使徒行伝3章の19節のこと。レベンデ・ヘラルド1884年、贖いの日に、すべての者が神の前に魂を悩ましてな、悔い改めようとペトロは言ってるんですね。裁きに先立って罪が告白されるとき、慰めのとき、後の雨です。慰めのときが来て、罪が除去されるであろう。生ける者の裁きのとき、慰めすなわち後の雨が降るときに、罪が除去されるということ。こんなにはっきりしてるのは、霊感の言葉ははっきりしてる。人間の神学者の言葉は時々奇弁を用いて混乱させることがあります。大草堂の下巻の218ページに、使徒行伝3章の19節を仲介していらっしゃる。調査審判と罪を拭い去る働きは、主の再臨の前に完了しなければならない。これ、このとということは非常に大事ですよ。調査審判とね、罪を拭い去る罪の除去をバラバラにして、後の雨バラバラにして、因する神の働きをバラバラにしてやる人たちがいます。これは不可分です。生ける者の裁き、罪の除去、後の雨、神の因、不可分です。この1888年の版の大草堂にはね、調査審判において罪が除去されると書いてある。調査審判の時。調査審判終わってから罪除去される？そう書いてない。しかし使徒ペテロははっきりとと書いてある。きりと信者の罪は主の御前から慰め、原文ではリフレッシング、活気づける、回復するというのは、おそらくね、セブンスデーアドベンチストの信者は再臨信仰の真髄から逸脱して、あんまり他の教会と変わらなくなって、そして調査審判、生ける者の裁き、罪の除去、死聖所における、その、最後の贖い解かないからね、だんだんだんだん、萎えてきてる。萎えてきている、廃墟する教会を、活気づけて回復するから、慰めの雨と言ってる。リフレッシングと言ってる。その時が来る時に、拭いされる罪が、その後イエス様が再臨なさるというんです。はい。で、この罪の除去というのはね、素晴らしい福音ですよ。途中から読みましょう。彼らはね、いかなる特定の罪も思い出すことができない。特定のね、あの罪、この罪を 思い出すことはできないが、生涯を振り返ってみて良いものをほとんど見ることができない。彼らの罪は前もって裁かれ、許しの文字が書かれていた。彼らの罪は忘却の彼方へと運び去られ、彼らは罪を思い出すことができない。いつ？再臨の前ですよ。で、患難の時、罪思い出さない。その個々の罪思い出さない。これ、健忘症になってるのかという人がいます。健忘症ではありません。神様が全部罪を消してくださったから。はい。もっと具体的に、教会の証5巻の216ページ、法令が発布されて印が押されるとき、彼らの品性は永遠に清く、趣味のないものとなる。法令、何の法令ですか？日曜遵守令。あの時から生けるものの裁きが始まるから。その時ね、罪除去された人たちは永遠に清く、趣味がなくなるというんです。エペソ5章の27節。趣味もシワもその類のものが一切なくなる。清くて傷のない栄光の姿になると書いてますね。そう。スタディバイブル500、新約聖書585ページ。これは、まあ、これは、大いなるテスト、日曜休業令、日曜遵守令と言った方がいいでしょうね。そう。その神の民が印される前に、獣の像が作られる。急いで行きましょう。だから、いつ罪のない完全な状態になるかというと、ロドリゲス博士は、証の文に一言も書いていないと言っています。一言も二言も書いています。大聖徒月刊365ページに読みましたね。キリストに罪がなかったように、欲がなかったように、私たちも完全になる。悩みの時を耐え抜く人々になければならない状態というのは、悩みの時が来る前に、罪のない状態になる。誰のように？キリストのように。なんというね、裁きの福音でしょうね。はい。まあこれ、もう説明しません。サタンはね、この最後の贖いを、これを突き崩そうとしているんです、今。セブンステイアドベンチと。考えさせまいとしてる。ロドリゲス博士は、私たちが律法に従うときに、私たちの生活から罪が取り除かれると書いてます。私たち、日曜日に礼拝しないで、土曜日に神様の言葉に従って律法を守っています。ね。土曜日に礼拝するようになれば、罪は取り除かれたことになります。そうですか？エレン・G・ホワイトは、安息日守っている人が、みんながみんな印されているのではない。救われているのではないと言っています。律法、外見的に土曜日の安息日守ったとしても罪が除去されてないということは私たち、教会に来る私たち経験しているから、経験でわかります。この再臨の前に、悩みの時の前に私たちは完全に罪のない、ね、内なる人、品性は清くなっている。この最後の贖い。これ。信者に考えさせまいとして。あるいは牧師たちが解かないように、サタンは懸命に働いている。サタンが憎む大真理だと言われています。ここに私は、調査審判があって、 調査審判があって、最後の贖い。これがね、罪の除去。完全にされる罪の除去。これが解かれないで、裁かれるということが解かれるので、若い人たちは怖がるんです。最後の贖い。再び罪を犯すことのないほど罪を取り消してくださる。これどこに書いてあるかということ、これ出どころ書いてますからね。ね。証の文、聖書。これ欲しい人はぜひ自分で調べてください。ここにプリントにしてますから。欲しい人は。そして、廃墟のアルファとオメガという、最後に考えてみましょう。廃墟のアルファというのは、これはダクター・ケログ、J.H. ケログという、セブンス星の中でも、そして世界的に有名な天才医学博士であった。この人。訳されています。マークが話したことが書いてあります。廃墟のアルファ。どんなことだったかというと、第一の日ごとの奉仕。彼は何と言ったかというとね、ダクター、ケログは、実際にね、天なんていうのはない。天はあなた方のうちにあると言ったんです。ここかしこにあるのではないとイエス様の言葉を引用して、実際に天で自義通りない。聖女も実際に自義通りない。あなた方が行ける宮であると言った。これを、その最初のね、ごめんなさい。そう。OK。このプリントもね、恩恵期間が終了する前に、どんなことが終わっているかということを、霊感の書から書いてるから、あげてますから、ぜひ、もらってください。そしたら、奇弁に迷わされることはありません。これ言いましたね。で、じゃあ、廃墟のオメガが来る。廃墟のオメガ。これね、廃墟のアルファ、ダクター・ケログにやる。この人の説、生ける神の宮という本が出たときに、この分厚い本に書いた、とっても素晴らしい健康の本でした。どの牧師も、この生ける神の宮というの、危険を見ることができなかったけれども、インドから書いてきた、スパイサー宣教師が、先生が本土に帰ってきて、これはインドの反神論と同じ思想だと言って言ったんです。そしてエレン・ホワイトも、そうだということで。で、ここでね、この問題で、これが表に出てくるまで、しばらく待ちなさいと忠告されて、そして、はっきりと、バトルクリコサニタリウムを中心にして現れた時に体当たりせよと言って我が教会分断されたんです。あの時に。そう。その後、廃墟のアルファの後、廃墟のオメガが来るのを私は見せられた。身震いしたと言ってます。何かというと、この最後の、一番最後の、死生上のけど最後の贖い。これを突き崩すこと。神学思想。ね。そう。ね。私は我が民のために身震いしたとおっしゃいました。今、もう表に出てきてます。1960年代から再臨の時に罪がなくなるんであって、完全に罪のない状態にはなれないという説がだんだんだんだん成長してきて今表に出てきています。さあ、 ルイス・ウォルトンという弁護士がオメガという本を書きました。塚山睦巳君が翻訳したんです。で、いろいろ歴史的なことも書いてますが、ダクター・ケログの書いてます。オメガ1、これは翻訳された。出てます。オメガ2も出てます。ああ、翻訳されてない。まだ。ね、彼はこう言った。これだけはほぼ確実である。一体何だろう？廃墟のオメガとは何だろう？預言者をして身震いさせた廃墟のオメガとは。いろんな人が研究した。で、彼がこう言った。これだけはほぼ確実である。オメガは必ずやセブンスデイ・アドベンチスト教会の基礎教理に攻撃を加える。これまでの主なる廃墟はどれも次の三つの分野を崩しにかかった。聖女、調査審判、そして証の踏み。と彼は言ってるんですね。エレン・ホワイトはなんだ、廃墟のオメガなんだということははっきりしたことは言ってないけれども、彼は、ルイス・ウォルテンは研究してはっきり、これは確実に言って、基礎教理。再臨信仰の基礎教理、土台、大黒柱を突き崩すことだと、ルイス・ウォルトンは言ってるんですね。そう。廃墟のオメガとは、一、死聖女の最後の贖いを無効にすること。ね。で、ある人は、いや、廃墟のオメガは、証の踏みを無効にすることだと言います。これが二つ切り離すことができない。なぜならば、死聖女の最後の贖いで、罪が除去されて、生徒たちは、罪のない状態にされるから。そうであると、預言者が、証の踏みがはっきり言ってるので、証の踏みに一つも、再臨の前に、観覧の前に、罪のない完全な状態ということは、一言も書いていないというから、証の踏みも無効にする。軽視すること。これ、切っても切れない関係にありますね。セブンスデイ・アドベンチストの、その、酔って立つところの基礎教理です。これです。これを言わなくなってしまったんです。それでいて、キリストの再臨は近いとは言いますよ。再臨運動だから。けれども、キリストの再臨に、の、この栄光の御前に立つ備え、悩みの時を耐え抜く準備としての最後の贖いはのこと、解かなくなってきてるんです。単純に答えましょう。中保者を必要としない時がある。中保者がいなくなる時がある。調査を必要としないときは、これは、罪を犯すアダムは、調査必要でした？必要じゃなかったね。地上におけるイエス様、調査必要でした？必要としなかった。罪が除去された14万4千、調査を必要としますか？ない。なぜ？罪がないから。というと、観覧の前に、再臨の前に、罪のない完全な状態にされた人たちが現れるということを言ってるんですね。そう。ね。これがイエス様のような状態です。肉体は私たちと同じ、癒し、肉体逮捕した状態を受け取られたが、心には、一つの罪もなかった。ね。彼の心は。そして、調査なしに神の御前に立つ。で、彼らは、最後の贖いで、 完全な状態にされたので、7つの災害、大いなる悩みを通過して、キリストの再臨の時、外なる人が変えられるんですね。はい。はい。これは、許されたとしてもね、傷は残るという引用文読みましたね。傷、スカー。で、14万4千年のことを書いてあるところが、黙示録7章と、それから14章に書いてます。14章にね、彼らは純潔なもので、そして、口に偽りがなく、彼らは傷のないものであるというのは、罪がないことを表してますね。そう。はい。エレン・G・ホワイトはもう読みませんが、この1888年の再吟味という本の中に、こういう言葉を残した。私が死んで後、死んでから大きな変化がこの教会に起こるというんです。特に1960年後に起こりました。そして今、廃墟のオメガの真っ只中に我々、私たちは住んでいるということを私はそう思います。そう。ね。この奇弁の結果を見破ることのできる人はごくわずかであるというんです。こういう記事に奇弁を見分ける人はごくわずかな人である。キリスト教の制度をことごとく一掃してしまう教えだと言うんです。で、観覧の前に完全に罪の状態になっていなければならないと説く人たちは自己中心だと、ロドリゲス先生は言ってる。死聖所における最後の贖いのことを研究すればね、自己中心的どころか、キリスト中心、私は完全にならなければならない。誰のために？私のためだ。キリストのために。私はキリストのために律法を守らなければならない。私は天国に行かなければならない。キリストのために。全部キリスト中心です。エゼキエル36-22ね。このね、最後の再臨の前に、観覧の時を通過、もう少しくださいね。観覧の時を通過する人たち。ね。あの時に、どうしてもこの地上で、全宇宙の住民と天使たちのために、神の律法と神様のご品性を擁護する必要があるんです。神の律法は守れる。キリストのようになれるということを擁護、証明しなければならないんです。そういうグループが現れていないから、キリストの再臨はまだ来ないんですね。イスラエルの家よ、私がすることはあなた方のためではない。ね、あなた方のため。それは、あなた方が行った諸国民の中で汚した我が聖なる名のためである。我が大いなる名の聖なることを諸国民に示す。あなた方によって、彼らの目の前に私の聖なること。品性を証明するというんです。それがなされないと、サタンの負けが決まらないんです。イザヤ43-25、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。誰のために？私自身のために。自己中心的じゃないですね。キリスト中心です。 イザヤ43:7、何のために私たちが作られたかという理由が書いてます。我が栄光のために、これを作り、これを創造し、そして仕立てたと書いてある。神様の皆のために。あ、これ私の大好きな引用文です。神ご自身がご自身のために我々を必要として存在させてくださった。神が我々を必要としている。何のために？ご自分の皆のために。ご自分の律法のために。我々を必要としていて生まれさせて存在させられているというんです。自己中心的？キリスト中心的ですね。最後に、またこの賛美歌を歌いましょう。1、2、5番歌いましょう。憐れみ深い天のお父様、あなたの特選の民、霊的イスラエル、セブンステ、アドベンチストも危機に直面しています。アメリカでは大統領選で日曜休業令に向かってことが急いでいます。我々の教会の内部を見てもそうであります。しかし、神ご自身が介入なさって、私たちをリフレッシュし、活気づけ、そしてご自身の霊をもって、私たちの品性を清くしてくださる、完全にしてくださる、その約束を明らかに霊感の言葉に見ることができました。人に惑わされないようにせよと主は言われました。 先民をも惑わそうとする欺瞞がだんだん多くなってきました。セブンス・デイ・アドベンチストとして与えられた使命をしっかりと理解し、そして理解するばかりでなくて、あなたのお言葉が真理に従う者たちによって成就することができますように。どうぞ私たちの罪の根っこを砕いて砕いて砕いてください。そしてあなたに栄光が帰されますように。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。